アキラレディオ与論島へおはしさばりおきの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ、音読のおすすめで参りましょう。岡本太郎、芸術という生き方でございますけども、はい、早速ですね。5、本職は人間。芸術ってなんだ、芸術家って何なんだ。芸術を志した時から太郎は考え続けていました。パリに渡ってすぐに思い定めたのは、ただ絵を描くだけの職人にはなりたくないということ。日本人ばかりが集まる日本人村に近づかなかったのも、一時は筆を折って民族学に打ち込んだのも、全ては職業絵描きで終わりたくないという強い衝動からでした。ただひたすらに人間的に生きる、それが本当の芸術だよ。人間即芸術、芸術即人間、最も強烈に生きる人間こそが芸術なんだ。この考えをとことんまで突き詰めた太郎は、やがてある結論に達します。それは、芸術は職業ではないということ。人間として生きること、それが芸術だ。だから芸術に専門家がいるなんておかしいんだよ。人間的に生きることに専門家なんていないんだろう。いないだろう。人は誰でも芸術家なんだ。芸術は仕事ではないし、金を得る手段でもない。商品と金を交換する小売業でもなければ、サービスと機械に対価を受け取るサービス業でもない。芸術とはどう生きるかなんだから。そう考えるようになったのです。あなたは絵描きさんでありながら盛んに文章も書くし、一体どっちが本職なんですか。記者にそう言われた時、太郎はこう答えました。本職？そんなものはありませんよ、バカバカしい。もしどうしても本職っていうなら、人間ですね。太郎は当然のようにこの心情を自分の人生で実行しました。芸術は商品じゃない。誰かに買ってもらおう、お金に変えようと努力するなんて卑しい。太郎はそう言って絵を売ろうとしませんでした。もちろん絵描きが絵を売らなければ生活は成り立ちません。元気いっぱいで日本美術館に飛び込んでいった太郎でしたが、暮らしは苦しいものでした。生活を支えたのは主に本や雑誌の表紙、新聞の挿絵などで、特に当時の新聞社は景気が良く、挿絵の仕事はとてもいいアルバイトだったようです。作品を売らない代わりに、そういった仕事でなんとか食いつないでいたのです。もちろんアトリエでは情熱的に絵画制作を進めていました。夜、真昼の顔、美女と野獣、クリマ、足場、海辺など鮮烈な作品を次々と誕生させています。この時期に注目されるのは、絵画とは異なる表現ジャンルへの可能性に気づいたことでしょう。パリ時代も東京にアトリエを構えた当初も、太郎がやっていたのはひたすら絵を描くことでした。ところがある仕事をきっかけに、太郎の表現世界が大きく広がっていきます。ことの始まりは、1952年に地下鉄日本橋駅の通路を飾った創世という壁画でした。依頼したのは建築家の坂倉純三です。坂倉は太郎のパリ時代の友人の一人でした。そうだ、太郎に壁画を描いてもらおう、きっと面白くなるぞ。地下通路のリニューアルを任されていた坂倉がある日そう思いついたのです。ところが太郎は絵の具で描くのではなく、工業生産が始まったばかりのモザイクタイルを使って製造することを考えます。当然タイルは自分では作れないし、施工することもできません。絵描きにできるのは原画を描くことだけ。そこから先の作業は全てタイル工場に任せるほかありません。絵の具で描けば簡単なのに、なぜ太郎はそんな面倒な方法を選んだのでしょう。実はその裏には驚くべき野望が隠されていました。絵の具で描いた絵は世界に一枚きりだが、タイルなら同じ絵を無限に生産できる。 そうなれば欲しい人みんなに行き渡る。芸術が特別なものじゃなくって、芸術が特別なものじゃなくなって、どんどん生活の中に入っていけるじゃないか。そう考えたのです。この発想は美術界の常識と価値観を根底から変えるものでした。なぜなら美術の価値は一点主義に支えられているからです。作品はただ一つ。一つしかないから価値がある。どんなに高くてもしょうがない。だって世界に一つだけしかないんだから。もしこの前提がひっくり返って同じ作品が大量に出回ることになったら、美術品の価値と価格は暴落してしまいます。そうなれば見栄やお金儲けのために絵を描く人はいなくなり、絵描きや画商は生活が立ち行かなくなるでしょう。しかし太郎はそれでいい、いやそうなるべきだと考えていました。芸術は金持ちやエリートだけのものじゃない。民衆のもの、みんなのものなんだ。生活そのものなんだよ。しかも公共の場に設置されている壁画はもともとそういうものであったはず。ああいうものは一銭も払っていないのに、まるで自分のものみたいな顔をして見ていられる。褒めてもいいけど褒めなくてもよい。悪口を言ったって無視して通り過ぎたっていいんだぞ。そこがいいんだ。美術品の多くは一度金持ちのリビングや企業の倉庫にしまい込まれたら、庶民が目にするチャンスはほぼありません。それじゃあその作品は最初からなかったのと同じじゃないか。そうだろう。そんなの意味ないよ。バカバカしい。芸術は特権的な人たちのものではなく民衆のもの。そう考えていたからこそ太郎は絵を売らなかったのでした。一点主義を打ち破ろうと挑戦したモザイクタイルの壁画、しかし意に反して2カ所目、3カ所目が作られることはありませんでした。それどころか創生自体その後の改装工事の時に撤去されてしまいます。残念ながらことは太郎が目指す通りには運びませんでした。もちろん太郎は諦めません。その後もさまざまなパブリックアートを実現していきます。その中にはお寺の鐘や飛行船など美術とはおよそ無関係と思われていたものもたくさん含まれています。ところです、この壁画の仕事が太郎の表現世界が大きく広がるきっかけになったと言いましたが、この時太郎は一体どんな体験をしたのでしょうか。創生のモザイクタイルは愛知県常滑の製陶所で作られました。仕上がりのチェックのために太郎は何度も訪れています。ここはもうちょっと濃い方がいいな、この辺りまで強くしよう。職人たちに指示した後はそれが治るまで何もすることがありません。ある日退屈そうにしている太郎に工場の人が焼き物用の粘土を持っていきました。先生、退屈しのぎにおもしました。よろしければこれで時間を潰してください。初めて陶土を触った太郎は興味津々、あっという間に不思議な形が出来上がりました。丸い顔と広げた両手、表と裏に全く違う顔がついている。これが初めて手掛けた立体作品、顔です。太郎が立体の世界に踏み出した瞬間でした。一方、時を同じくして舞台装置のデザインやデパートのウィンドウ、ディスプレイなど空間を舞台にした表現も手掛けます。太郎の表現世界は急速に広がっていきます。著書がベストセラーにもなりました。芸術は特別な人たちのものではない。単に受け手として鑑賞するだけではなく想像するべきだ。人は誰もが芸術家なんだから。この芸術論を誰でも分かるように優しく説明した本で、タイトルは今日の芸術。それまで美術界のピラミッドに挑戦的な言葉を突きつけてきた太郎がついに一般大衆に向けて芸術を語り始めたのです。きっかけは編集者の言葉でした。芸術家や評論家を相手に芸術論を説いたって世の中は変わりませんよ。芸術なんか自分には関係ないと思ってる人、生活のために毎日ひたすら汗を流している人、そういう人にこそ先生の芸術論を届けなければ。目標は中学2年生にも分かるように。実際分かりやすくて面白かったので爆発的に売れました。芸術の本質を分かりやすく解説した初めての本であったことから多くの人に影響を与えたのです。 この本の中で太郎は新しい時代の芸術のあるべき姿について次のように提唱しています。今日の芸術はうまくあってはいけない、綺麗であってはならない、心地よくあってはならない、これが芸術の三原則であると宣言したのです。優れた美術作品とはうまく綺麗で心地よいものという世間の常識とは真逆ですから、読者は最初びっくりしますが、太郎の丁寧な説明を読むうちに確かにそうかもしれないと納得します。例えば太郎は綺麗と美しいは正反対だと言います。花が描かれていると六すっぽ見てもいないのに合言葉のように綺麗ねと口から出てくるのは子供の頃から、花は綺麗なものと刷り込まれているから、約束ごとにきちんとはまっているから、これは綺麗なものと無意識のうちに反射的に分類しているだけだから、この種の綺麗は芸術の本質とは関係がない。そしてこう言います。ゴッホは美しい、しかし綺麗ではありません。ピカソは美しい、しかし決して綺麗ではないのです。太郎にとって文章を書くことは絵を書くことや彫刻を彫ることと全く同じで区別はありませんでした。今日の芸術の成功で文章が作品制作と変わらぬ表現方法の一つになると気づいた太郎は、以後積極的に文章を発表していきます。さらにこの時期には大きな転機となる出来事もありました。ついに一平かの子と暮らした青山のアトリエに建てることが、青山にアトリエを建てることができたのです。太郎はそこを現代芸術研究所と名付け、新しい芸術運動の拠点にしようと考えました。太郎は設計を坂倉純三に託します。気取りはいらない、ただ広くて何もないスペースがあればいいんだ。もちろん金はありません。坂倉はブロックを積み上げた壁にベニヤを曲げた屋根を乗せるだけというシンプルな方法で画期的な建築を作り出しました。これ以上ないという低予算の建築ですが、デザインは実にシャープで美しい。ここを舞台にいよいよ芸術運動の第2期が始まります。1954年昭和29年5月のことでした。この建築は今岡本太郎記念館として公開されています。はい、といったわけでございまして、一気にね5を、読みましたけども、はい、今日の芸術、私も20代の時に、読みました。こうそうですね、こう太郎の挑戦というものがですね、ね、芸術というのは大衆のものね、公のものというところで、まあこれはもうね、お金の工面も含めてすごい、まあ、大変だったと思いますけども、そこはやっぱり周りが助けてくれたというかね、そういったところでございますけども、本職は人間ね、はい、あなたはね、あなたの職業はね、人間とね、本職は何だと言ったら、そうですね、まあ、あなたは何だと答えたらね、岡本太郎と答える、ねね、お前は何だと言われたら川端明と、ね、答える、自分ね、そのいろいろこう段階においてこういろいろな形、まあもちろん太郎さんもそうなんですけど、いろんな好きな音楽ね、芸術、まあ、映画、まあ、いろんなジャンルから、もちろん力もいただいておりますしね、そういったことを真似ることでね、すごく、自分を高めてきたというのはあるんですけども、やっぱりいろいろ聞かれてもですね、そんなこう誰々みたいになりたいっていうね、そういうのはやっぱりないんですよね、正直言って。まあ太郎もそうだと思いますけどもね、この、書いておりましたけどもね、岡本太郎は岡本太郎になろうとするっていうね、その言葉はもうひたすら重いです。私も川端明、という字はですね、まあ言うとですね、改名しておりまして、まあ、これはよく話する話なんですけども、 生まれた時はね火の光だったんですけどもね、高崎明とか分かりますかね皆さん、この火の光っていうね、日光と書いて明だったんですけど、本当はね1月11日生まれじゃなくて、9日ということで、このね、朝日ね、と書いて小林明ですね、旭川の朝日と書いて明、9日が予定日だったから、まあ11日で良かったですけども、111で、まあまあ、まあ、ラジオでもよく言っておりますが、しかし、当時名前にこの明というのはね、使われなかった、使うことができなかったらしいですけども、そしたらまあ小林明さんはどうなるんだっていう話もありますけども、まあとにかく多感な時期、小学校までですね、要はね川端、川の畑の日光ね、強いこの太陽のね、真昼の太陽みたいな、そういうような明で、暮らしてたんですよ。これは名はね、あの面白いことに太陽を表すっていうのかもしれませんけどもですね、ほんとね、ちっちゃい頃の太郎さんなのかな、とにかくどこでも歌う子だし、ね、危ないですけど車とか走っててもね、ビョンビョンビョンビョン、まあ世論はそんなに交通交通戦争みたいなところじゃないのであれですけども、まあでもとにかくじっとしてなかったっていうね、ことで、本当にこの昼間のね12時の太陽だったみたいですよ。はい。そして中学校になってね、まあ、みんながね認識してるのだから日光の明、ね、今でも間違えられますけども、そりゃそうですね、小学校のね卒業 文章とか文庫にもね、日光の明がね書いてあるわけでございますから、そしてまあなんかちょっと落ち着きのない、ね、子だなっていうことで、やっぱり従来のまあ両親が、すごい姓名判断とかね画数とかをすごいこだわってた人なんで、まあ、この話はまた繰り返しになっちゃうかもしれませんけども、ね、旭川の朝日に、はい、変えました、その途端ですね、私中学校の時ずっとこの、ね、名前を変えるために、戸籍の名前を変えるためにね、この朝日っていうのを書き続けたんですけども、試験の時もね、これは名前違うじゃないか、川端明、お前名前間違ったら、お前勉強できても、お前点数良くても、お前0点だぞって、いや先生それはそうじゃないんですよね、これ家庭の事情がありまして、はい、家庭の事情でですね、ずっとですね朝日朝日と書き続けてたところ、ね、積極的なんですけど、ちょっとね、いわゆるダークなね部分が出てきまして、まあ、ダース・ベイダーじゃないですけどね、なんか、まあ、ちょっとね音楽はね相変わらず好きだったんですけどね、読書ばかりするような、おとなしい子になってしまいました。不思議ですね、これがね12時の太陽じゃなくてね、朝の7時8時ぐらいのね、光の弱い太陽になってしまった、ね、でしょうか、まあ分かりませんけども、まあでもその時にね、まあ図書委員長して、まあよく言ってるんですけど、図書委員長でね、ぶっちぎりで誰よりも本を読んで、クラスが表彰されたんだけど、ほとんど読んでるのは私だったっていう、まあそういう事実もありますけど、まあまあ、やっぱりこう、芸術っていうかね、そういうのがね、助けたんですよね、やっぱりね、やっぱ本を読むことによって、歌詞をね作ることもできたんでね、やっぱり音楽だけ歌だけだったらこうバランスというか深みが出なかったのかもしれません。はい、そんなことでですね、説明が長くなりましたけども、まあ何度も話しておると思いますけども、ねこれからはやっていくぞっていうぐらいで、まあ20そうですね6、7ぐらいの時かな、まあまあカタカナのアキラっていう風にして、ひたすら川端明という本名というのではなく、私のこの職業というか、私の人間本職っていうのは川端明だっていうことを、まあ、カタカナの明というふうにしてですね、まあよく芸名というんですけど、まあ命名ねして、はい、で私もその川端明の完成をひたすら、目指す 一人でございますというか、はいね、だから皆さんもぜひですね、私のこのいろいろやっている表現とかは、あ、ちょっと変わったことやってるなとか変なことやってるなと思ってもですね、まあ、川端明が、マグマのようにこう突き動かされて、はい、川端明を完成させようとするために、やってることなのでですね、どうぞどうぞ、そういうふうに感じてほしいですね、多めに見てくださいとは言いませんけども、またもう一つ、今日の芸術はうまくあってはいけない、綺麗であってはならない、心地よくあってはならないっていうのは、これ音楽はやっぱりこううまい、そして綺麗ね、そして心地よくあるっていうのがね、結構聞いててね、そういうふうには思うんですけども、やっぱロックとかはね、まあパンクとかもそうですけど、まあ、必ずしも歌もね、うまくっていうのが伝わってくるわけでもないし、その人は綺麗っていうね、美しいとは思うけどね、フレディ・マーキュリーなんか、まあで心地いいんですけど、その心地よさがこの何とも何て言うんでしょう、この爽やかなっていうのもありますけどね、もっとなんかこう人間の本質っていうのかな、なんかこう滑稽で笑えて、なんかある意味グロテスクでもあるっていう、まだそういうものが自分が好きだっていうのもあるかもしれないけれども、音楽ね、ロック芸術というのはなんかすごく関連しているように、思います。はい、今日は結構ね、まあその太郎のね、とこ、まあ、青山のアトリエにもですね、よくレコード会社がですね、まあそこら辺に青山のね近くにありましたんで、ビクターがね、よくね、なんかこう元気になりたいと思った時は、その青山のねところに、ね、岡本太郎記念館に行ったり、まあ、まあまだできたその川崎のねところに行ったりとかもして、結構元気を、もらっておりました。はい、なんか世論は大丈夫だったんですけど、奄美から上がってきた台風がね、九州に雨を降らして今関東に行ってるみたいなので、ぜひぜひ、関東方面でですね、この放送を聞いてる、方々、本当台風はね、大変なんで、ね、被害など遭わないように、しっかりとですね、はい、ね、気をつけて、はい、お過ごしいただければというふうに思います。さあ今回は、はい、音読のすすめ、岡本太郎芸術という生き方の5ね、読まさせていただきました。そしてですね、なんとですね、まあ、ちょっと補足として、レターの方をね、出します。土曜日、明日ですね、実は夏のライブ、プリシアのライブがあるんですけども、はい、まあ、7時半からかな、19時半、そこから帰ってきてですね、なんとですね、日本見聞歌の旅、ね、スナックアキラやりますんで、来ましたよ、神奈川県、神奈川ですよ、はい、横浜、横須賀、茅ヶ崎、平塚、湘南、厚木、海老名、まあね、いろいろありますけども、まだまだ言えてないのがありますけどもね、それにまつわるですね、ライブ放送ね、すごわって片付けてね、内座処理で、できれば21時からやりたいというふうに思っておりますので、はい、ぜひレターの方も見てください。はい、といったわけでございまして、本日のアキラレディオでした。また会いましょう。バイバイ。